私たちの父である神と、私たちの救い主、イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。私たちの父なる神は、今日も神の子イエスの御言葉を通して、神ご自身の御心と願いをあなたにも告げ知らせてくださいます。そして、私たちのうちに住まわれる聖霊なる神は、今から語られるキリストの御言葉を私たちに悟らせ、この聖霊があなたにもキリストの御言葉に聞き従う神の力と神の助けを与えてくださるのです。ですから、私たちも低い心を持ちながら、今から語られる救い主イエスの御言葉を喜びを持って待ち望み、共にへりくだった思いを持って、私たちのうちに働かれる聖霊の導きと聖霊の助けに、私たちの心を委ねてまいりましょう。それでは、御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。はじめに丸印、ルカ4章16節から19節についてというところをお読みしてまいります。1の丸、神の子イエスは洗礼によって聖霊に満たされた。これが同じルカ3章22節で語られていることです。続いて2の丸、聖霊に導かれたイエス・キリストは悪魔の試みを受けられた。ルカ4章1節から13節。3の丸、試みを終えられ、悪魔に打ち勝たれたイエスは、霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。矢印のところ、救い主として聖霊の油注ぎを受け、ガリラヤ地方へ戻られたイエスは、お育ちになったナサレに来て、安息日に街道で、預言者イサヤの言葉を朗読された。そのイサヤの言葉が二重丸聖書朗読、ルカ4章18節から19節に書かれておりますので、そちらをお読みしてまいります。ルカ4章18節から。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。次の1と2をお読みしてまいります。1、神の子イエスが、聖霊の油注ぎを受けたのは、福音つまり、救いの良き知らせを人々に告げ知らせるためでありました。2、聖霊に満たされた救い主イエスが使わされたのは、人々に解放と自由を与え、彼らの信仰の目を開き、神の恵みの年を告げ知らせるためでありました。ここまでお読みしたところから、皆さんにお話ししたい一つのこと。それは、今日の福音書の中で、預言者イサヤの言葉によって、神の御言葉を語られた救い主、イエス・キリストについて。旧約時代の預言者イサヤは、来たるべき救い主を指し示し、人々に、あなた方は、やがて神が使わされる。誠の救い主を待ち望みなさいと告げ知らせていたのです。この時、神の子イエスがナザレの街道に入られ、神の御言葉を語られた時、預言者イザヤの示していた来たるべき救い主、イエス・キリストがその御言葉の通り、ナザレの人たちの前に現れてくださったのです。この時、ナザレの街道で人々の前に立たれた神の子イエスは、預言者イザヤの伝えた通り、 すでに神の清き御霊に満たされたお方であり、この方こそヨハネの洗礼を通して聖霊の油注ぎを受けられた神に選ばれし誠の救い主であったのです。この神から油注がれたイエス・キリストは、私やあなたの救い主としても十字架につけられ、その死の三日目によみがえられ、この方は今も生きてあなたと共におられるのです。そして、私たちの救い主イエス、すなわち、今日の福音書の中で、ナザレの街道に入られたイエス・キリストは、今日もご自身を示す神の御言葉を通して、私たちの集まる教会のうちにも現れてくださり、教会の中で語られるキリストの御言葉、その中で表される聖霊の働きを通して、目には見えませんけれども、今も生きておられる誠の救い主イエス・キリストが、あなたに罪の許しを告げ知らせてくださり、この方が絶えず、御言葉と御霊をもって、あなたの信仰を強め、支え続けてくださるのです。それではもう一度、御言葉のまとめ。説教用紙に書かれているところに戻って参りましょう。続いて今日の御言葉、ルカ4章21節をお読みして参ります。イエスは、この聖書の言葉は今日、あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。イエス・キリストは、ナザレの人たちに、イザヤの言葉がご自身を指したものであり、それは今、あなた方の見ている私によって、御言葉の通りになったと教えられ、今に生きる私たちにも告げ知らせてくださるのです。矢印のところ、神の子イエスは、ナザレの人のためにも、聖霊の油注ぎを受けられ、彼らの救い主としてもナザレに使わされていったのです。星印のところ、今もキリストは、ご自身について語られる御言葉を指して、私たちにも、この御言葉は、私によって必ず、あなたのうちにもその通りになると告げられるのです。米印のところ、私たちもキリストの母マリアのように、お言葉通り、この身になりますようにと答える信仰を、共に受け継いで参りましょう。終わりに、本日の説教のまとめとして、皆さんにお伝えしたい大切な一つのこと。それは、救い主イエスがあなたに語られる神の御言葉について。キリストの御言葉は、それを聞き信じるあなたのうちに、その御言葉通りのことが必ず表されるということです。今日の福音書の中で、神の子イエスは、預言者イザヤが指し示した救い主は、この私によって語られた通りになった。まさしく私こそ、神の御言葉が告げ知らせた誠の救い主であると教え語ってくださるのです。そして今も生きておられる救い主イエスは、預言者イザヤの同じ言葉を今日、私たちにも指し示してこうおっしゃられるのです。私こそ、神の御言葉によって語られている、あなたの救い主である。そして私は今も、私の御言葉を通して、あなたと共に生きている。すでに私は、あなたの救い主として、十字架の上で死に、その三日目に、あなたのために死から蘇ったではないか。この、私こそ、あなたの救い、望みと喜びである。だからこそ、私を見上げ、私を信じて、御言葉のうちに表される、私の技、神の御業を見続けなさいと、キリストは語られ、あなたを絶えず招き続けてくださっているのです。さらに救い主イエスは、聖書に書かれている、キリストご自身を指し示す、すべての御言葉のうちに、いつも立っておられ、私たちに御言葉を指し示し、こう伝えられるのです。 この御言葉は私によって必ず語られた通り、あなたのうちにも成し遂げられると。だから御言葉を聞く私たちも、先ほどお伝えしたキリストの母マリアのように、イエス様、あなたが語られる御言葉、そのお言葉通り、この身に、私のうちに、御言葉通りのことがなりますようにとの信仰を持って、イエス様から語られている御言葉を、喜びを持って受け入れ、この御言葉を通して、表される、神の御業を待ち続けていきましょう。では、どのようにして、神の御言葉を、喜びを持って受け入れていけばいいのでしょうか。例えば、生きる神の子イエスが、聖書の中で、恐れるな、私が共にいるではないかと語られているとき、たとえそのとき、嵐のようなところを私たちが歩んでいても、私たちは決して恐れなくてもいいわけであります。ただ、あなたは恐れるな、私が共にいるとおっしゃっているキリストの御言葉を望みと喜びを持って受け入れるだけで良いのです。この御言葉を通して必ずイエス様はことを表してくださる、良き導きを与えてくださると信じ続けていきたいのです。なぜなら聖書の中で、あなたは恐れるな、私があなたと共にいるではないか。この御言葉を聞くあなたのうちにも、救い主イエス・キリストが立っておられる。目には見えませんけれども、確かにおられ、この方があなたを助け、あなたの恐れを取り除こうと近づいてきてくださるからであります。だからこそ私たちも、恐れに縛られることなく、恐れを取り除いてくださる、嵐を鎮めてくださるイエス・キリストに目を向けていきましょう。キリストが御言葉を語ってくださる。目には見えませんけれども、御言葉通りに私の恐れを必ず除いてくださるとの思いを持ちながら、この生きて働いてくださる神の子イエスに心からの祈りを捧げ、私たちの悩みを打ち明け、御言葉通りにイエス様が私たちに救いと助けを必ず与えてくださるとの心からの願いと祈りを持って、この方の技を共に待ち続けていきましょう。